毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズのお時間となっております。
はい、
10月頭にボルターズは開幕して、うん、まあいい調子で今迎えているところなんですけれども、
はいはいはい、
先週までは3連勝だったんですよね、
うん、
で、あの外国籍選手の合流がね、今年はまあいろいろコロナの影響などで遅れている状況だったんですが、
はい、
まあ、短期契約ということでオリビエ選手、オルトン選手が入っているという中で今戦っていたんですね、
うん、
で3人の外国籍選手のうち1人のドブラス選手が先週から登録されまして、
はいはいはいはい、
早速もう活躍を見せてくれているんですということで、先週の仙台戦からまずは振り返っていきたいなと思うんですが、
うん、
この仙台というチームが東地区のとっても強いチーム、強豪なんですね、
はい、
開幕4連勝中でまだ負けなしというチームだったんです、
うん、
で初めてこう外国籍選手などがもうメンバー完全に揃っているという相手を対戦するというところでして、
あ、うん、
まあ、ボルターズとしてはここまでは3勝1敗だったんですが、本当の力試しができる相手というのが先週の仙台戦ということでもありました、
うん、
その中まずは土曜日1戦目です。この日、ま、前半16点差つけられる展開ではあったんですが、
はい、
なんと3クォーターに相手を6得点に抑えて一気に逆転、49対48ということで3クォーター終えるんですね、
うん、
しかし第4クォーターは序盤に3ポイントで一気に逆転を許しまして、終盤に追い上げたんですが73対77、4点差での惜しい敗戦ということになりました、
はい、
そして2日目日曜日の試合です、
うん、
この日も序盤からですね仙台のリードが続くんですが、離れずにボルターズはついていきます。で前半が32対36、4点差だったんですね、
はい、
で後半もなかなかお互い流れに乗れない時間が続くんですが、ここで途中出場の三鷹健太選手が躍動します。リバウンドなどゴール下の得点などで存在感を出して追いついてシーソーゲームにします、
はい、
で同点で迎えた最終盤です。残り1秒というところで登録されたばかりの、先ほども名前が出てきましたドブラス選手がシュートを決めまして、勝ち越しに成功。その残り1秒を守りきって67対65、2点差での勝利、劇的勝利でした。
盛り上がりましたねこれは、
ね、まあ、の強豪仙台に1勝1敗という形で、
うん、
もちろんね2連勝できるのは一番いい形なのかもしれませんが、
でもだから今唯一仙台に黒つけてるのはボルターズだけってことですね。
そうなんです、うん、で強豪相手に俺たちやれるっていう自信をつけた試合にもなったんですね。そして実は昨日今日とですねボルターズまた試合になっておりまして、
はいはいはい、
昨日はライジングゼファー福岡との試合、九州ダービー、アウェーでの、うん、試合だったんですが、
はいはい、
昨日は、まあ、ミスから得点を許しリードされる展開で3クォーター14点差まで広げられたんですけれども、うん、そこからディフェンスやリバウンドでリズムをつかみじりじりと追いついて、なんと逆転に成功しました。終盤フリースローも確実に決めて72対70で勝利。
すごい接戦をね、いいですね。
そうなんです、ここまで結構ほとんど接戦が多いんですけど、うんうんうんうん、そこを勝ててるっていうのが今年のボルターズの勢いと言いますか、
いいですね、
いいところだなというところで、
うん、
ここまで通算成績は5勝2敗で、うん、西地区の、1位が同率で5勝2敗の佐賀なんですが、
はい、
そこに並んで2位で熊本5勝2敗ということになっております。さあ今日はですね選手のインタビューをお送りしたいなと思うんですが、さっきも出てきましたこの仙台戦でチームを救う活躍を見せてくれた三鷹健太選手ご紹介したいなと思います。昨日の福岡戦では初スタメンで8得点の活躍も見せてとても乗っている選手なんですね。日本とアメリカのハーフで東京生まれ東京育ち、ルーキーイヤーでボルターズに加わってきたという選手です。では三鷹選手へのインタビューをお聞きください。
そうですね、やっぱ1試合目プレータイムがなくて、まあ、その中でまあ悔しい思いもありながら、まあ、やっぱりその外国籍がいる中で自分の役割が何かって考えた時に、やっぱその同じことをやっても意味ないんで、そのボールを展開することだったり、その、まあ、外国籍の選手が出ている時よりもこうスピード感のあるバスケを展開するために っていうのを意識して昨日は動いた結果、まあ、いいところで先輩たちからパスがもらえたんで、まあ、その結果だと思います。はい、
ジェイコブセン選手とこう争いながらリバウンドを取られた後、はい、シュートを決められた時、はい、もうベンチもすごい盛り上がりでしたよね。
はい、まあ、やっぱり一発目ブロックされてしまって、まあ、いつもだったらそこで結構こう気落ちする部分があるんですけど、まあ、なんか昨日は自然とそういうこともなくて、まあ、やっぱりそのチームが勝つために自分の仕事は何かっていうところだけに集中して入れた結果が、まあ、やっぱり2本目のシュートを打つ時もなんかこう自然と集中していい気持ちでシュートを打てたんで、まあ、そこをやっぱり練習の中から、まあ、DO だったり、まあ、サンバさんだったり、まあ、インサイド陣みんながこう教えてくれたものがあの場面に出たかなって思うので、まあ、やっぱりそのベンチから教えてくれた先輩たちも喜んでくれてたんで、まあ、自分としても試合終わってからそこが一番嬉しかったです。
その先輩の教えというのは練習中によくあることなんですか？
はい、そうですね、特に DO はすごい声かけてくれたり、まあ、あの火曜日のオフの日も、まあ、少し体育館空いてる時間があるんでそこで集まって、まあ、DO だったりサンバさんだったりこうワークアウトの中でやっぱり今までの経験から学んでることを自分に少しでもこうインプットできるようにいろいろ教えてくださるんで、まあ、それがこう出せたっていうのはその先輩たちへの恩返しっていう部分にもなったんで、やっぱり短期契約の選手ですけど、まあ、その時間をしっかり大切にしていきたいなっていうふうに思います。
選手の性格によっては、せっかく自分が学んできた知識をこう教える、はい、簡単に教えるっていうのもしたくない人もいるんじゃないかなと思うんですが、どうですか？
やっぱそういう面では、まあ、短期の選手ってやっぱりこう途中チーム離れてしまうからこそ、まあ、他の選手がどうか分かんないですけど多少ないがしろになってしまう部分もあったりすると思うんですけど、まあ、DO、CO に関しては、まあ、そういうところが一切なくてチームにすごい還元してくれようとしてるんで、 DO もその自分がいる期間の間でなるべくその成長できるように何でも自分の持ってるものは提供するからっていうふうに言ってくださって、まあ、すごいこの DO が来てからの短期間ですごい学べることがいっぱいあったんで、自分にとっては DO が来てくれたことはすごいプラスになってます。
また三鷹選手は英語も堪能でらっしゃるので、はい、そのあたりのコミュニケーションっていうところでもすごく優位に立たれるのかなと思います。はい、
まあ、やっぱりそのプレーが起きた練習何かプレーが起きた時にその通訳を介さなくてもすぐその場でコミュニケーション取れるっていうのは自分のその選手としてこれからやっていく中で大きな、まあ、武器の一つだと思うんで、まあ、これから、ハリスだったりラベネでが、合流してくる中で、まあ、その中でもまた新たに吸収できるものはいっぱいあると思うんで、まあ、とにかくこの1年は自分のプレーの幅を増やせるようにいろんな選手からいろいろ学んでいきたいなと思ってます。
では、改めて今シーズン、はい、このボルターズの中でご自身どういったプレーをしていきたい、成長していきたいというところを教えてください。
はい、まあ、やっぱりこうルーキーとしてハッスルしたり、まあ、自分の仕事をしっかり全うするっていうのは、まあ、前から言っててそこはもちろんなんですけど、やっぱりそこからプラスアルファ1個成長していかないと、まあ、ルーキーシーズン終わった時にじゃあ次の年何ができるってなった時にやっぱりそこから成長がないといけないと思うんで、まあ、その方向性はだんだん見えてきたと思うんで、そこをしっかり、まあ、各試合ごとに自分の、まあ、仕事をしっかり全うしながらこう経験値増やしていって、まあ、シーズン終わった頃にしっかりその熊本ボルターズの選手として今シーズン、まあ、貢献できたなっていうのが胸を張って言えるような選手になりたいんで、そういう、まあ、ブースターさんたちからもまあ、SNS 見てると、まあ、たまに回ってきたりしてみるんですけど、こう試合ごとに成長していってほしいっていう声はあったんで、まあ、自分 もうその通りだと思ってるんで、まあ、しっかりブースターさんたちの期待に応えられるような選手になるためにまた練習頑張っていくんで、まあ、ブースターさんたちも応援していってくれればなというふうに思います。
熊本ボルターズの背番号27ビタカ健太選手のインタビューでした、
はい、
現在22歳なんですけどすごく落ち着いてて、
考えてることもすごいですね。
大人なんですよね。22歳の人と喋ってる感じじゃなくて頭いいなと思いながら話をしました。
その、ね、外国籍の選手と、はい、その言ったらこうペラペラ喋るとこ、自分の武器とか
そんな
とこまで考えてるんですね。
全部冷静に分析してるんですよね、いろんなことを。
すごいな。
だからこそ吸収力っていうのがあるんだろうなって思いました、うんうんうん、まあ、そこにまたいい環境が今あって、短期契約ではあるんですが DO と言っていたダニエル・オルトン選手、それから CEO クリストファー・オリビエ選手がもう本当に自分の知識を豊選手に教えようとしてくれているから今のうちに吸収したいというようなお話だったんですよね、うん、でこのオルトン選手、オリビエ選手っていうのが、まあ、短期契約で、まあ、新たにもともと契約している選手っていうのがもう入国も住んでいて間もなく登録が可能になるので、
はいはい、
そうなるとオルトン選手、オリビエ選手がもうさよならしてしまわなきゃいけなくなってしまうんですという試合が、実は来週の水曜日ホームで行われる香川戦の試合が、まあ、最後になるんじゃないかということになっております。28日水曜日午後7時から熊本県立総合体育館で行われます。この試合なんですが、アフターセブンチケットと言いまして、うんうん、第1クォーター終了後でこう入場すると当日券が半額で観戦できるというようなお得なチケットの販売もありますので、ぜひ皆さんお越しください。
はい、
そして最後に今日はですね、グッズのプレゼントもあります。ボルターズから提供をいただきましたボルターズビニールトートバッグ、赤い生地のですね、可愛らし
い
トートバッグなんです、
ね、
こちらはお一人の方にプレゼントいたします。お名前、住所、年齢、電話番号、応援メッセージを添えてご応募ください。メール、ファックス、郵便でお待ちしています。締め切りは26日月曜日必着です。以上、今週の週刊ボルターズでした。